Setup Podcasting.
皆さんこんにちは。今回のセタビポッドキャスティングは、開催中の展覧会、生誕100年、写真家浜谷浩司、もし写真に言葉があるとしたら、に関連して、編集者であり、本展監修者の多田嗣夫さんにお越しいただきました。アジア人として初めてマグナムフォト機構写真家となり、写真界のノーベル賞とも言われるハッセルブラッド国際写真賞を受賞するなど、生前より海外での評価を確立していた浜谷浩司。本展は浜谷浩司の生誕100年を記念し、活動前半期にあたる1930年代から60年代の仕事に注目し、その出発点から転換期までをたどるものです。ゲストの多田さんは生前の浜谷浩司と交流があり、その作品、そして人物の魅力をよくご存知の方です。多田さんならではの視点で浜谷浩司との知られざるエピソード、また作品や展覧会の見どころなどについてお話を伺います。ナビゲーターは世田谷美術館の竹内真由が担当いたします。
多田さん、本日はよろしくお願いいたします。まず最初の質問なんですけれども、多田さんは、生前の浜谷浩司とも交流があったということで、その、浜谷浩司の、印象であるとか、あるいは出会いのエピソードなどを教えていただけますでしょうか。
浜谷さんの印象といってもですね、出会った時は一番最初は1969年ですね。それから2度目がその10年後。そしてあとはずっとお付き合いしたわけですね、20年ほど。最初の印象ってのは非常に若々しくてですね、痩せて敏捷でですね、エネルギッシュな感じがしました。で、それは最初雑誌の取材で、ミュージカルの稽古を撮影したわけですけども、その撮影の仕方がちょっと予想したのと全く違ってですね、いきなりこの舞台へ上がっていく、それ人と交わっていく、そして、演じている若者たちの間に入っていってですね、ぶつかるような感じでこうシャッター切っていく。ですから遠くから見てるとですね、もう何が何だか分かんないぐらいにですね、その入り乱れてですね、演技している若者たちの中に入って、そして卓球見ながらそのシャッターを押し続けるという姿勢っていうのは、これは大変なものだと思いました。最初の印象はですね、非常に敏捷な方だ、エネルギッシュな方だと、こういう印象が最初です。それから、次はですね、その10年後にお会いしたんですけども、それで一緒に仕事をしてですね、1年ほど、10ヶ月ですけども、浜谷さんと本作りの仕事をしました。この間に感じたのはですね、浜谷さんがとてつもない、のんべえだと。ドリンカーだということですね。で、しかもですね、酒を飲むというか、その場を楽しむという、そういうタイプでですね、長居をしないと。要するにその、次から次へとですね、店を変えていく、あるいは場所を変えていくという、非常にせわしない、慌ただしい飲み方をする。で、酔うほどに強い酒、になっていく。例えばウイスキーをコップで一杯飲んだりとかですね、そういうの、ちょっと私なんかは最初の頃ですね、このまま一緒にお付き合いしたら、死んでしまうんじゃないかと、命がけなんじゃないかということを危惧するぐらいですね、酒がお強かったと。そして驚いたことにですね、その次の朝、ほとんどその、二日酔いってことは全くない人でしたし、それから、私たちが寝てる間にですね、きちんとその日あったこととかですね、あるいはその取材したことっていうのは、ノートを取って、整理して、そしてその、説明できるような、そういうことをしておく。準備もそうですけど、後処理って言いますか、撮影後のシャッター以後ですね、そういうものもですね、きちんとされてる。いや、本当にドキュメンタリストなんだな、記録する人なんだな、ということを感じました。
浜谷浩司との二つ目の出会いについて、本作りということがあったかと思いますが、写真修正、地の顔、生の顔を作った時のことを詳しく教えていただけますでしょうか。
私は美術書にいたもんですから、その美術書って奈良六大寺大館という、法隆寺とか東大寺とか、あるいは東照大寺とか、そういうお寺の建築とか彫刻の文化財を、それは指定されたものですね。国王重要文化財に指定されるものを全て撮るという撮影でした。 そしてその時にですね、まあ、グラビア印刷と、それから、その当時は高級印刷との原色、色はですね、原色版印刷となったんですね。レタープレスと英語ですかね。原色版というのはその、一色一色、同突、突版ですね、を重ねていくという、そういうカラー印刷だったんですね。それが最高印刷とされてたんです。ですから、その、浜谷さんの仕事をするときに、まあ、できたらその最高と言われてる、原色版で、ということを思ったんですけども、ところが実際にはどんどん印刷の技法がですね、進化していってですね、その一冊ずつ刷り重ねるっていうのはやっぱりズレがあったりですね、あるいは濃淡があったりですね、4色をいっぺんに呼び込めないわけですよね。ですからその 職人技でこの黄、赤、藍、墨というのを勘でもってこうやっていくわけですね。そういうことですけども、だからいろいろまちまちになる、あるいは人によって変わってくるってこともあるんですけども、ただ厚みのある深い印刷ができるわけですね。そういうものをまあ最初は求めて、それは浜谷さんの仕事でもやりたいなと思ったんですけども、やはりこの時代が変わってきて、そのカラー印刷っていうのは正確な網点の組み合わせというのになりますから、それが違うなと思って。で、そのために何をするかって、やっぱり紙の問題って非常に大きいわけですよね。用紙の問題っていうのは。それで、まあ、極端な言い方するとですね、オフセットっていうのは、できるだけ平滑性、平らな紙に綺麗な網点をつけるというのが原則なんですね。それから、片っぽのグラビア印刷のモノクロはですね、黄斑印刷。デコボコの僕の方ですね、黄斑印刷で、これはインクの厚みがあるわけですけども、クッションのある紙。弾力性のある紙っていうのを求められるわけですね。ですから平滑にして弾力性があるっていう、まあちょっと性格の違うものをなんとか作ろうじゃないかということでですね、これは、製紙会社に行ってですね、特好きで何度もテストを重ねて、まあ満足いくものもちろんできませんでしたけども、まあこれならいいかなっていうところまでのものができたわけですね。それがまあ紙がまず初めでした。次に今度はその見返しの紙を作ろうと。これは越前の竹生に行ってですね、でまあ手すきじゃない、手すきはものすごいことになりますけども、機械好きの足でもって、その原料の三つ股とかですね、そういうもののとパルプの組み合わせなんですけども、それをやっぱりさまざまなテストをしてですね、まあ、納得いくものにしよう。それは風合い、特に風合いって言いますか、肌と言いますか、その、あんまりこの、なんて言いますかね、こう、機械的なメカニカなもんじゃない、人の肌みたいなものを感じさせる、そういう材料にしようということを最初からまあ言ってたんですね。それに近いものを作ろうということですから、まあ、紙に始まって、さっきの見返しの紙、それからその表紙にするクロスっていうのは、普通はまあ、いくらもその、表紙用のクロスっていうのは、いろんなもの売ってるわけですね。市販のものはですね。で、ほとんどそれは合成であったりです、合成比較みたいなものがあったり、いろんなものあるんですけども、やはり木綿のしっかりしたものを入れて、と。で、発表は丈夫だから、そういうものをしたらどうかとおっしゃるんで、そういうものを探しに行く。それから、かがり、本を、まあ、かがるときにかがり糸ってなりますし、かかり穴ってあるんですけども、その糸とですね、紙の関係っていうのは、僕はそれまであんまり気にしたことなかったんですけども、要するにその、柔らかい紙にですね、丈夫な糸、丈夫すぎる糸っていうのは、化繊が入ってるのが丈夫なんですけど、そういう糸を使うとですね、何度も本を開けたり閉めたりするときにですね、穴が広がってくるらしいんですね、かかり穴が。そうするとぐずぐずぐずっとなってくる。本としては、要するにだらしないことになっていくと。いうことがあるようです。だそれをどういうふうに調整するかと。つまり糸を、あんまり硬い糸を使わないようにするとかですね。から針の形、丸か四角か、そういうことも含めてですね。まあいろいろその、いろんな可能性があるんですけど、そういうものをですね、僕らは全くその水越しそんなもの当たり前に、製本所に頼んだりしてたんですけども、そういうとこまでこう、見ていくと。で、自分の気持ちを伝えると。こういう本にしたいんだと。そのためには、何度開いてもそのあまり傷まない、うずらない、そういうしっかりした製本で、丈夫なものを作りたい。ということから始まって、まあ、次から次へとそういうものは、まあ、まあ、じゃ峠みたいなのが出てくるんですけども、そのたんびに、その、浜谷さんは現場の人に、職人さんに会ってですね、話をして、実はこういう写真をこういうふうにしたいんだということを、まあ、いちいち説明されるわけですよね。そういうことはちょっと、驚きでしたね。それは浜谷さん、本次の過程ですごく感じたことでした。それから、その組織の人じゃないっていうことがまああるんですけども、それは例えば会社で、まあその上司とか、あるいはその部下とかそういうことに全くこだわらない。要するに仕事をいかにこの夢中になってやってくれるか、自分にとってその、自分の言ったことを答えるような姿勢を持ってるかということをね、非常に敏感にこう察する人だったというふうに思います。ですから、その組織のまあ論理とか、その、あるいはその方針ですね。そういうものを外れてですね、動くような、そういう人間を見つけるのがうまかったんだなって気がします。それは、 まあ問題があるかもしれませんけど、その例えば NHK のディレクターもですね、普通の人じゃなくて、やはりちょっと偏屈で変わり者で、それで、しかし、こう、職人仕事をするというような人を、亀井さんは、まあ、友達になって見つけていく。で、自分の思いを伝えると。すべての分野でそういうことを彼はやってましたね。だから、それは、まあ、人をたら、とろかすといいますか、そういう才能が最初にあったんじゃないかという気がします。それは、別に日本人だけじゃなくて、海外行ってもそうですね。そういうことは感じましたね。
はい、ありがとうございました。では、次の質問なんですけれども、本店は、浜谷浩司の1930年代から、60年代の仕事にフォーカスを当てているんですけれども、その活動前半期にあたる、浜谷浩司にとっての、その時代というのはどういった、時代にあたるんでしょうか。
前半期ですか。
はい、前半期です。
最初の30年ですけども、浜谷さんがカメラを撮ったのは15歳の時ですね。それは1930年ですけども、それから、それが関東商業の2年生の時、2年生、3年生ですかね、の時で、その学校にいたのはあと3年いるわけですけども、その間にですね、そのボックスカメラを持って、まあ、実に克明に、まあ、自分の身辺を撮ってますし、それだけじゃなくてですね、それを必ず記録する、まあ、昔はそのフィルムですから、シャッターをしてから現像して、プリントになるまでは時間、タイムラグがあるわけですね、シャッターをしてからのですね、それはその、一日何枚も撮るわけじゃないですが、何日もかかってその撮影をすると。で、それを克明にそのスケッチしてですね、シャッタースピードから場所からですね、天候とかですね、どういう状況かとかですね、そういうことを、その15歳の少年がですね、きちんとメモして、最初は手帳に書いてるんですね。ところが書ききれなくなってくるわけですね。そうすると、今度は大学の時きちっとそれを写してですね、まあ、浜谷さんの場合には全て物を捨てない、そして物を記録する、撮っておく、整理する。この能力が抜群な人だったし、まあそれは死ぬまで、お亡くなりになるまで、記録者として、非常に優れたものを持ったと思います。そしてそれがまあ表現者としての、まあ、浜谷さんを支えたもう一面だと思いますね。ですから、その例えば東京の写真っていうのは、去年桑原さんの写真でここでやりましたけども、で桑原さんは、まあ、浜谷さんの隣に住んでいて、最初はその病弱でですね、中学出て大学に進もうとしたんでしょうけども、進めなかったと。で、家業の質屋の、まあ、店番をするというような仕事で、非常にやっぱり面白くない、鬱屈したものを持ったと思うんですね。そういう時にその浜谷さんから写真のことを知らされて、で、本当に二人三脚、二人で一緒になってその写真の勉強をするわけですよね。しかし、その基本的に違うのは、やっぱりその、桑原さんは恵まれてるというのは、経済的に恵まれてるというのがありますし、浜谷さんの場合にはもう、プロとして食べる、まあ仕事としてその写真をやっていく。桑原さんの上、時間潰し、暇潰しのためにやっていく。うっくしたその自分の時間をこう、そういうことでこう、消化して、消耗していくということがあったと思うんですけど、基本的にそのアマチュアとプロの違いが最初からあるわけですよね。で、一緒によく撮影してます。それは浅草に行き、そしてレビュー劇場を覗いたりですね、そういうこともしてます。ですから、この、今回のその浜谷さんの、1930年代のモダン東京の写真はもう、たくさんそのオーバーラップしてるのは、桑原さんの写真とオーバーラップしてますけれども、全くその、アングルが違うというか、もう一つはその、浜谷さん整理する人で捨てる人なんですね。だから気に、捨てるっていうのはつまり、やっぱり自分の気に入ったものだけ取って、余計なものを捨てるということがあります。そして、桑原さんの場合に取ったものを捨てられないと。で、取ったらずっと貯めてきますから、あの30年代の写真っていうのは、桑原さんの場合には5000枚あると言う、5000カットあると言いますね。浜谷さんの場合にはおそらくどうでしょう、その10分の1もないと思うんですよね。いや、うん、そうですね、何百、200点とか300点、あと全部処分してるんだと思うんですね。で、捨てて残す、それがもうはっきりしてるんですね。自分にとってこれはダメっていうのは。そういうことがはっきりして、それはやっぱり表現したであるってことと、やっぱり自分の自負があったと思うんですね。これは浜谷の写真、自分の写真じゃないって失敗したものなんですね。そういうのがはっきりしたんじゃないですかね。そこは桑原さんと違うとかだと思うんです。だからどっちがいい悪いじゃなくてね。ということはあったと思いますね。桑原さんと浜谷さんの違いっていうのは。けれどもね、写真表現ってお互いにも違う、まあ、プロとアマチュアは違いますけども、それはずっと、その自分の生きてる証っていうかな、二人にとってですね、生きてる証であったんですね。それは最後までそうだったと思います。で、戦前はその、桑原さんはアマチュアですけども、戦後は写真評論をやり、写真雑誌の編集長をやったりですね、あるいはその、もっと晩年には自分でカメラを撮ってもう一回撮り直して写真家になりますね。こういう、まあ、カメラマンとしてはその曲折のある まあ、写真家人生だと思います。浜谷さんはまっすぐだと思います。もう最初から15の時からですね、自分はプロになるんだと。だからカメラのあまり視線の揺るぎがないっていうのは、揺るいだものは捨てるわけですよね。選んでる自分でないものは。そういう、まあ、捨てることができる人だと思いますね。そういう違いはあると思いますね。
まあ、それ以降の、まあ、年代というか、40年代とか50年代とか60年代で、まあ、いろんなテーマに取り組むと思うんですけれども、それぞれについても、
あのね、30年代はですね、実際、最初はその、さっきのボックス画面を手にして、卒業してすぐにその、航空写真の会社に入って、それが50日ぐらい潰れてしまうと。そして、オリエンタルという、まあ、当時の一番有力な写真管材メーカーですね。そこの東京営業所に入って、先輩の渡辺芳雄さんとか、木村誠一さんとか、そういう方々に会う。そして、暗室の、まあ、名人と言われた、その松野金也さんという人と出会う。そして、暗室の技法をしっかり身につける。から、オリエンタルで、開いていた写真教室、技法教室。これは、主としてその、アマチュアのカメラマンだけじゃなくてですね、地方のですね、写真館、営業写真館をやってる人たちに、を指導する。そういう場があったわけですけども、そこでも、まあ、非常に旺盛な、まあ、知識欲で、まあ、その授業を聞いてるわけですね。それを彼はノートに取っててですね、そのノートがやっぱり相当膨大な量が残ってますけども、やっぱり自分なりにそれを咀嚼しようとしてる、で覚えようとしてる。でそれをまたすぐに隣のですね、桑原青年とですね、おさらいをしてると。こういうことを、まあ、ちょっと考えられないんですけども、二人で一緒に写真に道歩いてるということのだと思います。その30年代はね。それから浜井さんがフリーになってからは、まあ、いろんな雑誌の取材をしますけども、やっぱり一番大きいのは、その自分は報道写真家だということは、まあ、最初からあったと思うんですよね。で、報道写真家ってことは、つまり、まあ、人間を撮ることもそうですし、あるいはその自然現象を撮ることも、その報道かもしれません。それは人によって解釈の仕方は幅があると思うんですけども、そういう意味では、その浜谷さんは自分は記録をし、報道する、そういう写真家なんだ。それの道を進むんだっていうことは、まあ、それはずっと通って変わってないと思います。ただ、その戦争中のある時期は、例えばフロントの取材をします。あるいは東方社の仕事をしたり、軍のその戦車隊の学校に行ってですね、その撮影したりということもありますし、そこはまあ1年ぐらいで、まあ、やめるんでしょうけども。まあ、そんなことがあって、そうですね、戦争中の東方社を辞めた後はですね、まあ、写真機を持っちゃいけない時代です、普通素人はですね。ですから統制があって、カメラを持つこと、路上でカメラを持ってること自体がその咎められるような、そういう時代をですね、今度は太平洋通信社ですかという、パナ通信かなっていうところに入ってですね、一応そこの食卓で日本の文化を紹介するっていうことで、鈴木大拙さんとかですね、湯川秀樹さんとか、そういう方、西田さんですね、西田さん、そういう学芸者の写真を撮ったり、まあ、戦時下で厳しいんですけども、そういう、まあ、日本の文化を残していくというところを、まあ、に目を向けたわけですね。で、そこには桑原さんもしばらくですって一緒に入るわけですね、推薦して。で、二人で、まあ、いたと。そして、まあ、非常に慌ただしい状況があったんですけど、その仕事場にですね、お茶を立てたりですね、もう全くその世間の動きと違うようなですね、そういう静かな空間を二人で作って楽しんでみたいなことをどっかで書いてますけども、そういう中でもあったわけですね、桑原さんと浜谷さんとはですね。そこから戦後はですね、その、まあ、いろんな雑誌が魚の竹のようにですね、復刊されたり創刊されたりしてきます。月刊誌がそうですし、文芸誌、カメラ雑誌、総合雑誌、もう本当にありとあらゆるところに浜谷さんが寄稿するんですね。その昭和、1950年代もそうですね。まあ、60年までそういうことするかもしれませんね。50年代非常に多いと思いますね。そういう雑誌媒体への寄稿がですね。で、そういう中で、その、こんなことしたら自分が潰れてしまうということがあってですね、請負仕事だけでは。それで自分のテーマを見つけなければということがあったわけですけども、それはその生活なくしては成り立たないんですが、浜谷さんの場合はですね、その伴侶を得たというと、朝夫人というのが、まあ戦争未亡人で、まあ、ある程度資産を持った方で余裕のある方だったと。ですから生活、15の暮らしというのは、まあ、 とか生活というのは、まあ、奥さんがある程度この基盤を持ってるという方と一緒になったんですから、まあ、自分の好きな写真を撮れるということがあるので、雑誌の経営仕事で追われる中でですね、自分のテーマを見つけていこうということから、風土と人間の関係というその生き生きを続けていくということもありますし、それをその日本海の方に広げていって裏日本の世界に入っていくというようなことがあったわけですね。だつまりあの両極端、つまりこう非常に急進的な仕事とですね、遠心的な仕事といいますか、絶えずその反復をしているような、そういう写真表現を浜谷さんは試行したんだと思いますね。両極端はですね、と思います、
うん、はい、ありがとうございます。では次の質問ですが、浜谷浩司のフォトジャーナリズムの特徴について教えていただけますでしょうか。
まあ、浜谷さんはですね、一言で言うと非常に頑固一徹な人です。で、偏屈かもしれません。要するに自分がこれと信じたことはまっすぐ突き進んでていくタイプですし、あまりこの人のことを考慮する、あるいはその上下関係とか力関係をですね、配慮しながら動くというタイプじゃないんですね。まあ、自分がこれが正しいと思ったらまっすぐ行くタイプですから、時にはまあ衝突したりもしますし、それからもう一つはその、もともとその、小学校7回も転校したってことに始まってですね、学校嫌い、組織に馴染めないっていうところがありますから、どんな組織もしばらくいると、やっぱりこう、窮屈になっていうか、自分は組織の人じゃないんだなっていうことを離れる。その一つが東方保守であります。戦争中のですね。もう一つは、例えば日本写真家協会。彼は副会長まで多分やったと思いますね。渡辺義雄さんが会長で。だけども、そういう組織の、まあ、論理で動くっていうのはですね、やはり窮屈になったんだと思います。で、一番大きいのは、写真100年を、まあ、記念してですね、写真家協会がいろんな行事をするわけですね。で、その一つがですね、日本の各地に残っている古写真、古い写真ですね。これを発掘するということがありました。そして、まあ、いろんな人が手分けをしてやったわけですけど、その時にですね、北海道の開拓写真っていうのが見つかったわけですね。これは、北大の図書館とかですね、旭川の私立図書館に、まあ、眠ってた膨大な、明治の北海道開拓写真ってあったわけです。それはその、田本健三っていう人が中心になったんでしょうけども、いろんな人がその明治政府の移植を受けてですね、撮ったわけですね。あの開拓の状況、つまりそれはどういうことかというと、ウィーンの万博があって、そのウィーンの万博で成立したばっかの日本の政府のがですね、近代的な国家だと、このように都市の建設をしている、街を作っている、そういう国なんだということを見せるってことがありました。ですから一つは北海道の開拓写真、 あるいは父島とかそういう遠いところのですね、ここまでこの領土が広いんだということを示すような写真、それから文化財、貴重な文化財を持ってるんだっていうんで、正倉院の写真とかですね、要するにウィーンの万博に向けて写真でもって知らしめるということをやったわけですね。その中の一つの北海道開拓写真を、まあ、見つけたわけですね。で、そこの中にはですね、まあ、名前の分かってない読み人知らずの写真がたくさんあるんです。ですけれども写真としても、その記録としても非常に貴重なものだと。これは浜井さん非常にそこのところにこう強い印象を受けたわけですね。で、写真はつまり名前じゃないんだと。やはりその名前なんか残ってなくたっていいんだと。写真が残ってれば50年たち100年たってこうやって今見直してですね、その時の時代というのがまあ蘇ると、そういう記録な貴重な媒体になるということをしきりにおっしゃったわけですね。そしてその読み人知らずの北海道開拓写真のようなものに非常に感銘を受けたようです。ただそういうことにのめり込んでたためにですね、その100年の事業、展覧会やったり出版につながったんですけど、平凡社から2冊分だって出てますかね。時間がかかってどんどんずれ込んでてですね、その責任者だった浜谷さんが、まあ、批判されるということがあって、まあ、やめると、そういう組織をですね、いうことになりました。そういうように、この、浜谷さん何には筋を通してるんだけども、それをやるとやっぱり時間が、の制約の中ではもう処理しきれなくなる。で、無理してやっていくと、まあ、周りからいろいろこう、圧力が生じると。いう時に、まあ、やっぱ自分がもうやめるとそういう態度を取った人ですね、
はい。では本展に出品されている作品の中で、多田さんの一番お気に入りの作品、あるいは一番思い入れのある作品はどの作品でしょうか。
っぱり戦後の風俗を取ったですね、戦後昭和の中の全くやりきれないという、まあ、北海道の開拓部落の一家、三家族を取材したのが中、この中国頃だと思いますけども、それに出たと思うんですね。で、そこの一点がそこに飾ってありますけれども、この全くやりきれないという主人公は、まあ、要するにその一家の主人の方がですね、戦争中徴用されて朝鮮に渡るんですね。そして、まあ、神主さんだったんです、富山の。で、向こうへ渡って苦労して帰ってきたらですね、まあ終戦後帰ってきたら、復員したらですね、富山は僕は知らなかったんですけども、長崎、広島に次いでですね、中央としてもう大変な、空襲を受けてですね、無差別な空襲を受けて、町が破壊されて、まあ、数千、あるいは一万とも言われているような負傷者が出たり、死亡者が出たという町なんですね。それでその神主さんが富山に帰ったら、もう住むところはない。家族はもう飢える寸前という状態でですね、一家を挙げてですね、知人、親戚ですかね、を頼って北海道の、東旭川という村のに開拓民として入るわけです。それでそこで、その時多分10年目ぐらいだと思うんですけども、まあ例外が続いたりですね、もうとても食っていかれない、もう一家本当に餓死寸前のような、そういう厳しい状況。そしてそこで取材した時にですね、その、お父さんがですね、自分たちはまあボロボロだけども、田舎というか、郷里のですね、親族に、一家の写真を送りたいと、記念写真を撮ってくれないかと言われた写真がそこにあるんです。そうですね、本当にもう、胸が詰まるようなですね。まあ、そういう写真を浜谷さんはきちっと記録して、それはだから中央頃に、発表されるんです。そしてそれは非常に反響を呼んでですね、中央公論の編集部に激励の手紙が来る。そして見舞いだとか、支援のお金が寄せられる。これは中央公論が始まって以来初めてのことだったそうです。そして北海道のその開拓民たちの窮状を見直そうというキャンペーンが行われます。で、中央公論時代でもそれから何回かにわたって、その北海道の窮状を訴えるキャンペーンをしますけども、そういういわば社会的なにその意味を持つことができるのが写真表現の一つだと、報道写真の一つのあり方なんだということをおそらく浜谷さんは身をもってですね、その時感じたんです。
はい、では最後の質問ですが、本展の見どころを一言で教えていただけますでしょうか。
やっぱり浜谷さんがですね、人間、そしてそれを取り巻く環境、まあ、自然もそう含めてですけど、そういうものを一体どうやってこう自分なりに捉えて早くして、これ写真表現にしていくかっていうことですよね。そういうことを、まあ、辿ってほしいなと思いますね。で、やっぱり浜田さんは表現者なんですね。生活者ではもちろん人間誰でも両面持ってるわけですけども、浜田さんは、いや、表現者ということが、まあ、まあ、存分に震える、そういう仕事をされたと思います。それはもちろん奥さんの支えもあったわけですけども。まあ、そういう中で浜田さんはやっぱり、かなり揺るがない視線というものを持ち続けた人ですね。戦前も戦中も戦後も。それは人間に対する目線の配り方、そういうことがあると思います。で、それにはですね、浜谷さんが何度も言ってましたけども、シャッター以前、あるいは写真以前、それが大事なんだと。人間はその、いろいろその対象、いろんな人と交わる人の話を聞く、本を読む、そういうことを含めて自分なりのその思想といいますか、まあ考えを作っていくと。でそれをもとにしてどうしてもシャッターをしたい写真したいっていうものを見つけて写真化していくんだと、それが自分の仕事なんだということを言ってますけども、まあそこにつながってくると思います。
はい、では本日は貴重なお話をどうもありがとうございました。
展覧会生誕100年写真家浜谷浩司、もし写真に言葉があるとしたらは11月15日まで開催しております。この機会にぜひご覧ください。